します。私たちのイエス様にですね、もう一度栄光を期して大きな拍手いただきましょうか。アレルヤー、アメン。中学校の時ですかね、私が中学1年生か2年生ぐらいの時にですね、初めてはるかとですね会って、カナンのキャンプに来たんですよね。そう、まあ本当に長い付き合いですけども、僕が知ってる限りですね、もし誰かの人生を映画にするならと思ったら真っ先に思い浮かぶのは彼女の人生ですね。映画になれるぐらいですね、いろんなことがあった人生ですけども、本当に、主の恵み、主の愛とですね、憐れみを私もいつも感じずにいられない。本当にイエス様って最高ですよね。アメン。皆さん、イエス様は本当に親切な方です。イエス様は本当に変わらずに私たちを愛し導いてくださる方です。隣にと言ってあげましょうか。今日もイエス様最高ですねと。アメン。感謝します。先日カナンのですねバザーがですねこの場所にあって、ね、すごく祝福されましたね皆さん。なんかバザーって楽しいですよね。で、なんかこうなんていうんですか、フリーマーケットとかですね、そういうのとかって好きですよね皆さんね。地域の人たちも本当に喜んでくださったなと思うんですけども、私の子供たちもですねバザー好きなんだなと。500円ぐらい持たせてですね、自由にいろんなもの買えと言ったらですね、なかなかいいものをというかですね、こう充実したものをですね、コツも英気も買ってたんですね。英気とかね、なんかあのヘブライ語書いたキーホルダーとか買ってたんですよ。何のためにというね、分かんのかなと思いながらですね、結構充実したものをですね買ってたんですけども、誰に似たのかなと、この性質はと思ったらですね、やっぱり私の妻にですね似たのかなと。結構こうお宝を掘り出すというかですね、見つけるのが上手なタイプなんですね。どこから持ってきたというのをですね、すごくいいものをですね安く手に入れるというかですね、そういうなんか賜物みたいなの持ってるんですね。で、もう私もすごく一時期はですね、こうリサイクルショップとかを回るのが好きだったんですよ、ね。行ったことのない街ってですね、こう車で走っててですね、見たことのないリサイクルショップあったらですね、必ず泊まってですね、ちょっとお宝を探すみたいなことをですね、やっていたことがあるんですね。私の大阪の友達でもうすごいそのリサイクルショップ巡りが好きな友達がいて、で彼ね、すごい面白いんですよ。だいたい一緒に行動してたらですね、そう何にも言わないでですよ、僕に何もこう夜寝とかも何も言わないで、こう自然にこう駐車場入っていってですね、何どこみたいな、ちょっとリサイクルショップあってから夜みたいな、すごいこうお宝をですねじーっと見ながらですね、もう何時間もかけながらですね買い物するような男の人なんですよ。ね、で、彼ね面白くてですね、ある日こんなことがあってですね、まあ、自転車で彼がですねこう道を走ってたんだって。そしたらゴミステーションがあったんですよ。でゴミステーション何気なくこう見たらですね、そこにギターが置いてあったんだって。でえギターやんと思って、で降りてですねこうギターを見てみたら全然壊れてもいない、ただちょっとほこりがかぶってる、汚くなってるけども、え全然弾けるギターだったそうなんですよ。でえなんでこんなところにギターが落ちてるんだと、めっちゃラッキーと思ってですね、そのギターをですね持って帰ったそうです。でお宝見つけたって言って、で家に帰ってですね、こう綺麗にこう掃除というかですね拭いて、で何がおかしいんだろうと思ってみてもですね、ネックも曲がってないし全然大丈夫なんですよ。弦張ったらもう全然弾ける、うわラッキーと、ギターをただで手に入れたと思って、でちなみに何のメーカーなのかなと思ってですね、こうほこりをこう取ってて、そしてあのヘッドがあるじゃないですか、ここがもうすごかったんだって、汚くて、でわーっと取ってたら、ヤマまで見えてきたそうなんですよ。でヤマハやと、ヤマハのギターだったんで、これやったラッキーと、ヤマハのギターに入れたと思ってブワーッと言ったらですね、ヤマキって書いてたんです。ヤマキって何やみたいな感じで、聞いたことないギターやったら、まあ実際ヤマキっていうね、今知ってる人は知ってるギターがあるそうなんですけども、彼は知らなくてですね、ヤマキって何やろみたいな感じ、ヤマちゃうんかいみたいな感じになったって。まあでもお宝ってね、見つけたら嬉しいですよね。 なんかこう特にそういうのが好きな人はですね、いつもこう探してて、なんか自分の欲しいものが見つかったら、うわーやったー、なんとしてでも手に入れたいって思いますよね。先日のバザーでもですね、秋広さんが時計を売ってたんですで、結構いいなんか G ショック出てて、わそんな値段で売れるのやって思いながらですね、そしたらそれを誰かがこう買ってったそうなんですよ。聞いたらね、時計を集めてる人ってね、コレクションにしてる人だったってね。やっぱりこう自分が好きなもの、自分がこう探しているものがそこにあったら、何としてでも手に入れたいというのが皆さん私たちではないでしょうか。実はですね、天の父なる神もいつも探しているものがあるんです。聖書にはっきり書いてるんですね。主は探しておられる。何を探しているのか、父なる神が探しているもの、それはご自分と同じ心を持っているものを探しているって聖書に書いてるんですね。ちょっと御言葉開いていきたいと思いますけども、詩編の33編、詩編の33編13節からちょっと長いですけど21節、詩編の33編の13節から21節皆さんでですね読みたいと思います。ちょっと長いので私と皆さんで交互にですね読んでいきたいと思います。私が13節から読みしますので、皆さん14節と順番に読んでいきたいと思います。それではお読みします。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにならない。彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながらえさせるために。まことに私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる皆に信頼している。アメン。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。皆さん、私たちの神様はですね、いつも天から人を見ているって書いてるんですよ。この13節の目を注ぐ、ご覧になるっていう言葉、そして14節の目を注がれるっていう言葉、これね、調べたらね、こういう言葉なんですよ。13節はナバット、これは注視する、注意深く見る。14節のご覧になる、目を注がれる、これはシャッハですね。ヘブル語なんでちょっと難しいですけども、こう凝視するって意味なんですよ。つまり神様は天からぼーっとなんとなくこう見てるんじゃなくて、じっと注意を払いながら見るように、真剣に人の子らを残らずご覧になってるって書いてるんですね。なぜそんなに真剣に見ているのか、探しているからです。自分の心と同じものを。もうすぐですね、プロ野球ではですね、ドラフト会議があるんですよ、ね。この時期になるとですね、こうドラフトに僕もちょっとドキドキし始めるんですね。日ハムは今回はどんな選手を取るんだろうかってね。日本ハムファイターズからしたらですね、もうドラフトが最大の補強と、ね、言われる。お金のないチームなんで FA でいい選手取れない分ですね、自前で育てるしかないんですよ。だからですね、ドラフトがすごく鍵を握るんですけども、ドラフトって何が大事なのかって言ったらですね、ドラフト、わかります？ドラフトってなんかぼーっとしてですね、何の話してんあいつみたいな感じで見てる人いるかもしれないですけど、ドラフトですごく必要不可欠、欠かせないのはスカウティングのやっぱ目なんですよね。そうですよね。いい選手っていうのをですね、いたら噂で聞いて、あの人いい選手らしいからって言って取ることは絶対ないです。自分で見て どういう特徴を持っているのか、どんな球投げるのか、どんなスイングするのか、どんな選手なのか、何度もその場所に行き、何度もその練習場に行き、そしてよくよく観察して、よく見て、これは本物だ、これは私のチームに必要だ、こいつは絶対に大物になる、そのことをですね、よく見て、そしてそれをドラフトで取るんですよね。皆さん、神様もこの世界をじーっと見てるというんです。私たち一人一人をじーっと見てるの、何のためにか、神の御心にかなった主の心と同じであるものがいるかどうか、そのことを探すために、見つけるために。なぜならそれがどうしても必要だから。その存在がいないと神の計画がなされていかないから。王も勇者もこの場所に出てきますけども、王は軍勢の多いことによって救われない、勇者は力の強いことによっては救いされない。王も勇者もですね、何かしらを手に入れた人たちです。王は権力、勇者は力、しかしそれらは本当の意味で彼らを、その人たちを救うことはできない。聖書はそう言って言ってるんですね。主はそのような部分には目を留めないって言うんです。私たちが本当に頼りにするものというのはですね、本当に儚いものです。私たちが誇るものというのは本当に一瞬で崩れるようなものです。どんなに大きな家を建てたとしても、地震が来たらですね、一瞬でこうさらわれてしまう、津波が来たらさらわれてしまう。どんなに権力を持ったとしても、その人が死んでしまったら、病気になってしまったら、失敗してしまったら、すぐに奪われてしまう。私たちが持てるものというのは本当に儚く一瞬で過ぎ去るようなもの、それらは本当の意味で人を救うことはできない。主は何を見ているのか、何に目を留めるのか、主を恐れる者に目を留められる。そのようにですね、聖書は言ってるんですね。主を恐れる者、それは何でしょうか。主を信頼し、主なしでは進むことができない。先ほどのはるかのメッセージ、この証のようにですね、本当にもう神様いなければどうしようもできない。そのことを本当に認めた者たちではないでしょうか。自分の力じゃない、主の恵みによって生き、主の恵みをいつも待ち望んでいる者たち、それを主ご自身も探しているって聖書は言ってるんですね。皆さんどうでしょうか。あなたは本当に主を信頼していますか。自分の力にばっかり頼ってないでしょうか。主を一番の拠り所としてるでしょうか。主の恵みに生きることを選んでるでしょうか。聖書の中にですね、何人も主の心にかなった人たちがいると思うんですけども、一人主が見つけたと言わずに折れなかった人物がいるんですね。ちょっと使徒の働きをですね、開きたいと思うんですけども、使徒の働きの13章使徒の働きの13章の22節、パウロのですね、メッセージの中で、主が語っておられた、ダビデという人物ですけども、ダビデについて語った言葉がですね、出てくるんですけども、使徒の働き13章の22節、それではですね、読みたいと思います。皆さんで読みましょう。3、はい。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。アメン。 神様が見つけたと言った人物がいた。それは誰か、ダビデなんですね。こう書いています。私はエッサイの子ダビデを見出した。この見出したという言葉、これヒュリスコという言葉ですね。これはね、どういう意味かといったら、あったって意味なんですよ。いや、あった、これこれこれを探してたってやつです。ね、たまたまこう見つけたとか、ただ単にあったっていう言葉じゃなくて、このヒュリスコというのはですね、長い間探していて、長い間よくよく観察して、じっと注視して、そしてその上でこれだっていうあったなんですよ、ヒュリスコ。神はあった、ダビデを見出したって言っているんですね。でちなみにね、このダビデね、一説によるとね、ダビデを主が見出したとき、ここにこう書いてますね、私はエッサイの子って書いている。これ王になってからではなくて、王になる前の、ね、まだ子供だったときです。エッサイの子、ね、エッサイの子、何々の子って言われているのはですね、子供なんですね。で特にですね、彼が油注がれたとき、彼油注がれた時の箇所って皆さん知ってますか？その時彼はもう最初そこにいなかったんですよね。最初はお兄さんたち7人だけがこう呼ばれて、この人でもない、この人でもない、この人でもない、やって、最後にもういないですか、山田末の子が羊飼いやって外いますけど、誰かメッセージしましたっけ最近そので、その8人目の子を使い導いてきたら、あ、この子供だって言って油注いだでしょ。あれなんであんな風になってるのか、なんであの時最初ダビデ入れられなかったのか、あのね、イスラエルはね、13歳以上じゃないと油注ぎ受けれないんですよ、ね、だからお兄さんたちみんな13歳以上だったの。つまりどういうことか、ダビデは少なくても12歳より下だったってことなんですよ。子供の頃だったの。でもその時に主は彼を見出した。いた、こいつだ。彼は少年だったかもしれないけども、いつも主により頼んでいた。王になってから主は、王になってからダビデは礼拝者になったんじゃなくて、子供の頃からずっと主を信頼し、主を礼拝し、いつも主により頼むものだった。主と同じ心を持っていて、そして主の御心を生きている子だった。だからね、神様は彼を見出したって書いてるんですよ。私の心、彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。これどういうことか、私の心と同じ心を持っている。彼こそは私のここの心をこの地でなすことができる男だ。彼はいつも主と共にいたので、少年であった時も獅子や熊と戦って奪われた羊を奪い返してたって書いてるんですよ、聖書には。ありえないですよね、北海道にはヒグマがたくさんいますけども、誰がヒグマと戦って勝てるかとしかも剣とか持ってないの、石投げ機でやってたわけですよ。人間技じゃないですね。それはなぜか、いつも主が共にいたから、主が彼の力となっていた。主と同じ心を持っていた。皆さん、あのね、この時代においてもね、主は探しておられるんですよ。ダビデの心を持つ者たち、イスラエルの王が変わるたんびに何が基準になったんですか？その王はダビデの道を行ったか行ってないか、そのことがずっと書かれてるじゃないですか。主はいつも探しておられるの、ご自分と同じ心を持ったものを。主の心とは何でしょうか？一つ目に、主の心とは主の御心、御声をに聞き従う心。主と同じ心というのは主の御声に聞き従う心ですね。一つ目に、第一サムエル記の15章22節、前に出るので、皆さんで読みましょうか、3、はい。 アメン。ダビデの前に王様だったサウル王というのはですね、主の御声に聞き従わない、ね、聞いても従わない、そのような王様だったということがですね、聖書に書いています。だから神様は彼を王位から退けたんですね。先週ニッチがですね、フェローナイでメッセージしてたんですよ。ですごいいいメッセージだったんですけどね、こう言ってたんですね、主を愛しているなら主の御言葉を無視することはできないってね、それ本当にそうだなと思います、ね、私たちは口でイエス様あなたを愛します、イエス愛しますって歌うでしょ、主を愛します、主を褒めたたえます、主をあなたに捧げます、口では言っているけども、もし私たちが主の声に聞き従わない心を持っているならば、それは本当の意味で主を愛しているとは言えないわけです。ダビデは主を心から愛していた。彼にとって主よりも大切なものはなかった。だからいつも彼は主の御声を聞くことを選んだんですね。そしてそれに従い続けたの。あのね、皆さん、どんなに素晴らしい賜物を持っていても、どんな素晴らしい賛美することができても、どんなに奉仕に熱心だったとしても、御声に聞き従う心を持っていなかったら本当に虚しいことなんですよ、ね、従う心は、聞き従う心は生贄に勝るって書いてるから、私たちがどんな捧げ物をするかってじゃなくて、本当に主が見ているのは私たちがその声を聞く心を持っているかどうか。皆さん、主はあなたに何と語ってるでしょうか。何と語ってますか。ある人には誰かを許すことを命じているかもしれない。ある人には両親に従うことを命じているかもしれない。ある人には罪やまた悪い習慣やそういうものをやめてほしいって言ってるかもしれない。ある人にはイエス様よりも大事にしているものがあるならば、心をそれに注ぐよりも私を向いてほしい、そのように語ってるかもしれない。皆さん、どうでしょうか。主の声を聞いていますか。もし私たちがその声を無視してるんだとしたら、それイエス様を愛してるって言わないんですよ、ね、主よりも優先にしているものはないでしょうか。主の御声に聞き従う心、それは主が持っておられる心です。イエス様も天の父の言うことだけをされた、父の心だけを表すために生きた、そのように書いています。主と同じ心を持ちましょう、皆さん、ね、二つ目に、主と同じ心とは何か。主を喜ぶ心です。主ご自身を何よりもの喜びにしている心です。ダビデは主を羊飼いとしたときに、主は私の羊飼い、主を羊飼いとしたときに何て言ってるのか、慈しみと恵みが私を追いかけてくるって言ったんですよ。すごくないですか。私たちはどっちかというとそれを追いかける者たちですよね。恵みを追いかけ、祝福を追いかけ、でも違ったの。ダビデは主を追い求めていくときに、主を私の羊飼いとするときに、主が私の羊飼い、主を主とするときに、ああ慈しみと恵みが私を追いかけてきた、逃げても逃げても祝福が追いかけてくるってすごい人生じゃないですか、皆さん。アメン。主を何よりもの喜びとする。ダビデの枕に仕えていたアサフという賛美リーダーはですね、こう言ってましたね。詩編の73編ちょっと読みましょうか。皆さんで読みましょう。3、はい。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り続けましょう。私にとって何が幸せなのか、主の近くにいること、それが私にとっての幸せだった。 私たちの本当の願いは何でしょうか。私たちは何を求めているんでしょうか。生活の中で目の前のこと、さまざまなこと、時にはですね、本当にそれに心を奪われてしまって、本当に私たちが求めるべきもの、願うべきもの、その時に私たちは見失ってしまう時あるかもしれない。主を喜びとしているでしょうか。私ですね、数年前、だいぶ前の話ですけども、一時期本当に、行き詰まったことがありました、ね、ミニストリーに行き詰まっているというよりは、なんかこう歩みそのものにですね、こう喜びがない感じの人生になってたんですよ。何をやってもなんかこう、パッとしないというかですね、なんか気分がこう晴れないというか、別にミニストリーがうまくいってなかったわけでもないし、変なスランプみたいな感じに陥ってたわけじゃないし、でもなんかこう満たされないというか、ぽっかり空いてるような感覚ですね。でね、夜ね、寝つけなくなった時があったんですよ。なんかぼーっとして、なんだろうか、なんか行き詰まっていると、なんかすっきりしない、なんだろうか、ずっと思った時あった。夜中にですね、教会に来てですね、一回祈ってた時があったんですよ。で、神様、何でしょうか、この胸のモヤモヤは、私は何がしたいんでしょうかって祈ってた時は、その時に神様は私にはっきり語ったことがあったんですよ。それで私に今でも覚えてるの、はっきりとそういう問いかけが私の心にやってきたの。こういうふうに聞かれた。あなたは何を願ってるんですかって聞かれた。あなたの一番の願いは何ですか。で、私はもちろん日本のリバイバルを求めてます。日本の救いを願ってます。堺町の救いを願ってます。自分の友達の救いを願ってます。でね、私ね、それは主よ、日本の救いですとか言おうと思ったんだけどね、モチベーションがないわけですよ。なんか言えないというか、そもそもそれって私の願いなんだろうか、そのために私は生きてるんだろうかっていう疑問がやってきたんですよ。でね、よくよく考えてみると、そういうのって私の願いである前に主の計画だって信じてたからね、神様の計画って信じてたからね、私が別に願おうが願わなかろうがなるって信じてるものでもあったわけですよ。その時に私やってきたの、心に、じゃあ何があなたの願いなのって気持ち、何を私はやりたかったんだろうか、結局何求めてたんだろうか、何のために生きてるんだろうか、その時にはっきりしたんですね。そうかって、私ね、イエス様に献身して、イエス様に人生捧げて、イエス様と共に生きる、イエス様のために生きると信じてやってきてたのに、いつの間にかミニストリーに自分の人生捧げ、ミニストリーがイエス様より大きくなり、そういう自分になってたことに本当に気づかされたんですよ。そしてね、その時に本当に主の前で私告白しました。イエス様、やっと分かりましたと、私が願っているのはイエス様です。私が本当に欲しいのは、私が本当に求めているのはイエス様、あなたご自身だった。私はあなたが欲しい。そのことをね、私泣きながら祈ったことがあったんですよ。その時に私の心に主が答えてくださったの。私の願いもあなたなんだよって。私もあなたを願ってる。あなたが欲しいんだ。私、あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。天の父なる神様はいつも私たちにそう語ってくださっているんです。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜んでいる。あなたが私の喜びなんだ。主ご自身にとっては私そのものが主の喜びであるように、皆さん、私たちにとっても主が喜びである必要があります。アメン。あなたにとって主は喜びでしょうか。ただの道具にしてませんか。必要な時だけお祈りして、 苦しい時だけすがって、欲しいものがある時だけ読んで、喜びじゃないですそれね、道具やね、ドラえもんより立ち悪いですよそれね。あなたの喜びとなってるでしょうか、主と共にいるということが。ピアノ弾いてもらっていいですか。主は変わらずにあなたのことを喜びとしてくださっています。三つ目、主と同じ心とは何か。砕かれた心です。詩編の34編の18節、皆さんで読みましょう。3、はい。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。アメン。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられる。この近くにおられるっていう言葉はですね、カローブっていう言葉、これはね、ただの物理的な近さじゃないですすぐそこにいるとかそういうことじゃなくて、こう親密さを表す言葉なんですよ。近い存在でおられる、個人的な関係を持ってくださっている、心の打ち砕かれたものと近く謝れる方、親しく謝れる方、それが皆さん主の心なんです。主の心は砕かれています。イエス様言いましたよね、私は心優しくへり下っている。主は何よりも砕かれた心を持っている。そうでしょう。だから十字架にかかったじゃないですか、私たちのために。徹底的に砕かれて砕かれて砕かれて、なぜ主の力がこの地に現れていかないのか、なぜこんなに祈っても伝道しても神の国が本格的に本気で来ないのか、もしその原因があるとしたら、主と同じ心を持つ者がいないからじゃないかなと私は思います。私自身本当にこんなことを言える立場ではない、本当に主からかけ離れた心を持っていると悔い改めるものです。主はね、皆さん探しておられますよ、ご自身と同じ心を持つもの。ただ自分の時のために、自分の計画のために、自分の満足のために、自分の計画を優先させるために神様を求めるものじゃなくて、主と同じ心を持つことを望んでいく者たち、本当にそれに対して真剣に向き合っていく者たち。第二歴代史の16章、最後読みたいと思います。皆さんで読みましょう。第二歴代史の16章9節、お読みしましょうか。第二歴代史の16章9節、3、はい。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。主は、これはアーサーについて語ったことですけど、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださる。主の御力はどこに現れていくのか。主の心を持っている者たち、主と同じ心を持っている者たち、主の御声に聞き従い、主ご自身を自分の喜びとし、そして砕かれた心を持っている、打ち砕かれた心を持っている十字架の道を歩む者たち、そこに主の御力を現れていく。皆さん、リバイバルをですね、求めてますか。アメ、本気でリバイバル求めてますか。いや、あんま本気じゃないな。皆さん、本気でリバイバル求めてますか。アメ、魂の救いを求めますか。家族の救いを求めますか。 家族救われてほしいと思いますか？あんま思ってないですか？もし私たちが本当に家族の救いを求めるなら、もし私たちが本当に魂の救いを求めるなら、もし私たちの職場が変わっていくことを本当に求めるなら、もしこの町が変わっていくことを本当に求めるなら、まず私が主と同じ心になっていくことを求めていく必要があります。主、あなたの心をください。主、あなたの心をと同じ心を持つものと変えてください。本当にそのことを主の前に求めていく必要があります。主は今日もあまねく全地を見渡して人の心を残らずご覧になって、そして探しておられます。主の心を満たす者たちを、主と同じ心を持つ者たちを、私なんてできないんじゃなくて、本当に主の前で、主よ、私がその心を持つ者になりたい。主よ、今までは私は本当にそのような心を持ってなかった。あなたの前に悔い改めますと悔い改め、そして私をそのような心を持つ者と変えてください。主の前で本当に求め祈るものでやりたいと思います。どうぞ目を閉じてください。それぞれ自分の言葉でですね、口でお祈りしたいと思います。賛美チームの方どうぞ出てきて、そして